続きました。ですね、今日は、リク受けたやつをやろうと思うんですけど、大脳手術ってやつなのか、大脳手術っていう題名か、間違えちゃった、美しきスネって書いちゃったこれあれだ、途中のあれか、副題みたいなやつか、大脳手術っていう題名のやつですね、すいません間違えました。まあそれリク受けたんですけど、やりたいと思います。ですね、さらっとまあそれやるかなと思ってパッと見たんですけど、むずいっす、 非常にむずい文章が、なんだろう、古典らしいんですけど、昔風のそういうあれなんで非常に読むのが難しい。だ多分グダグダになるんじゃないかと思うんですけど、まあやってみようかなと思います。で、ヘッドセットがですねぶっ壊れまして、また新しいヘッドセットでやってるので、音量とかですねその辺がどういうバランスなのかというのがですね、わかりませんなので、まあ何かあれば書いてほしいんですけど、問題なければそのままいきたいと思います。とりあえず、まあ、反応しているこの音量メーター見る限りはおかしなことにはなってないのかなというふうに思いますけども、とりあえず、まあ、そんな感じで、まあ、ヘッドセット変えただけなんでね、そんな大きなあれはないと思うんですけどもで、ジータレスミ、どこだっけ、914、おっちゃん来てたと思っちゃんじゃないですか、来ました、今夜も楽しく聞かせてもらいます、あざっす。で、915、生ラジ来たと、はい、こっちゃんおんばんはと、まあこっちゃんじゃないんですけどとりあえずおんばんはと、で916、おっちゃんと、おっちゃんじゃないんですけど今来た産業と、まあ自分も今来たんですけど、今夜も作業しながら聞かせてもらいます、あざっす。で917、初見ですと、よろしくお願いいたしますと、初見なのかどうか分かんないですけどとりあえずあざっす。まあそれが連投917、18と連投されてるんですけども、はいで、919、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんです、クリアな声だよ、いつもよりイケボだよと、まあ、いつもよりっていうのがよくわかんないですけど、どこのヘッドセットをと、なんだっけ、自分あのツイッターでも書きましたけど、なんだっけ、ドイツのセンハイザーっていうところのやつを初めて買ってみました。まあ8000円ぐらいするんですけど、まあいいやと思ってで、ですね、920が、ですね、すみません、お乳のスレに書き越しちゃいましたと、自分がですね、そろそろまあ900何番目かなんかのレッスンになってたんで、一応用意しとこうと思って、でつく新スレ立てといたんですけど、そっちの方に書き込んだってことですね、はいまあいいです、そういう時もあります。でですね、 TR21 8000円高いと、まあ8000円なら1万円しないしね、うん、まあその前のヘッドセットが3000円ぐらいのやつで、それがあっさりぶっ壊れたんで、ちょっと普通に高いのかって言いました。でも変な話、自分ずっとヘッドセットしてるんで、家いるとき、ヘッドホンとして、使ってるんで、大抵ヘッドホンしながら、なんだパソコンでアーダーコーダーやってるんで、そういった意味ではそのなんだ対費用効果としてはかなり、でなんだその自分は基本的に趣味で金をかけてるのはその部分だけなので、もうパソコンは一回買っちゃえばあれだし、だからそういった意味では、それを高いと安い見るかっていうと、多分安い、趣味にかけてるか値段としてはね、もういろんな人がいろんなのにもうお金いっぱいかけるでしょ、だって趣味で、ね、どうしてもかかるしね、だそういった意味では自分は年間そのヘッドセットが何回ぶっ壊れるか分かんないですけど、まあ1万とか2万かけりゃ1年間過ごせると思えば、趣味のそうした意味だったら全然コスパいいでしょで、922、生ラジファイターイシャム来たこれと、まあ、イシャムじゃないんですけど、とりあえずアザス、マッスルポーズで正座して聞きますと、まあ、よく分かんないですがアザス。で923、ヘッドホン兼用ならコスパいいかもと、まあ、自分マイクじゃないんでね、ヘッドセットなんで基本的に、まあ、自分ヘッドホンも使うんでねヘッドホンとしても使いたい、 基本的に普通はで、配信するときだけマイクオンにしてやるっていう、でそんな使い方してるからすぐぶっ壊れるんですけど、だからそのなんだろう、使ってる時間で言えばものすごいずっと使ってるんで、線が切れたりするのも当たり前なのかなと思ったり、で、行こうかな、うん、オートストップ、陸をですね、何番目の人でしたっけ、908番か、このスレの908番さんから陸を受けましてですね、運の重蔵でいいのかな、参加さんの作品で、大脳手術という題名の話があるそうで、それを読んでみやがれという陸があったので、やってみたいと思います。非常にですね、さっきも言ったように難しいので、なんかいろいろゴダゴダ落ちそうですけど、ルビー振ってあるんですけど、最初しか振ってないので後から出てきた時にそのまた忘れそうな気がします、うん、でなんだあれ924、あれそんなこと書いてあった、924既読リストによると2011年11月、2013年3月、2013年11月にヘッドセットを新しくしてるねって書いてある。既読リストにヘッドセット交換日まで書いてあるの、びっくりした知らなかったっていうかそうだよな、やっぱりそのさ、買い替えたやつさ早かったよ、ぶっ壊れたの2013年11月だよ。まあ、ヘッドホンの部分がぶっ壊れたんですけど、音聞こえなくなっちゃったんで、マイクは生きてるかもしれないけど、2013年11月じゃ、もうほんと1、2ヶ月じゃ、もうしょっぺーな。やっぱ、あれダメだったな。なんだっけ、ロジクールかなんかのやつだったけど、2、3000円ぐらいのやつだった気がするけど、あれダメだったな。しょっぱかったな。マジかよ、ヘッドセット交換日まで書いてあるのか、びっくりしたわ。どんだけ記録してくれてんの。で925、すごい既読リストだねと。既読リストとかもう記録だよ、もう既読ってか記録だね、うん、既読、うん、まあ既読は既読なんだけど、その読んだものっていう記録だし、そういった記録まで残ってると思わなかった。すごいね、作った方に感謝感謝だね。どんだけフォローしてんだと思うけど、まあいいやありがたいね本当にね。なんか どうしたらいいんだろうね、ここまでしてもらって。で926、俺もロジで、2000円で買ったヘッドセット数ヶ月で、カパって割れたなと割れたか、なんかやっぱな、見た目もチャッチかったけど、まあなんかそのまんまの性能だったな。で927、何それ作ってるやつ暇すぎだろと、まあ、暇っていう言い方はよろしくないですけど、なんで自分だってもう完全にさボランティアだからさ、なんでそこまでしてくれるんだろうって思うけど本当。で、928、イサムさんこんばんは、バーです、陸しても良いのかと、まあ、とりあえず陸もの自分読みますんでね、今日陸したから今日読むわけじゃないですけど、まあもしかしたら読まないかもしれないですけど、とりあえず陸は別にしていただいて。で929、おっちゃんじゃないですけどは何か言ってるとか、まだ20代ですよ、最後に言った放送はいつかとかも記録してるのかなと。なことはねえと思うよ、どう考えたって。それはおかしいと思う、そこまで記録してたらもうどんだけだよ、もう意味わかんねえ。はい、というわけで、何がというわけでか分かんないけど、運の十三さんの大脳手術という題名の話をやってみたいと思います。 いきます。美しきすね。一番明るい窓の下で毛づねを撫でているところへ、例によって案内も請わず友人の鳴海三郎がぬっと入ってきた。陽と鳴海はいつもと同じお決まりの挨拶声を出した後で、そうやって君は何をしているんだと聞いた。うんと私は生返事をしただけで、やっぱり前と同じ動作を続けていた。近頃すっかり油のなくなった我がすねよ、すっかり痩せてしまって、ふくらはぎの太さなんか威勢の良かった時の3分の1もありはしない。つまらん真似はしないがいいぜ。そう言って鳴海は私に向き合ってあぐらをかいたが、すぐ立ち上がって部屋の隅から灰皿を見つけてきて元の座に座り直した。私は毛づねを引き込めて託し上げてあったズボンを足首の方まで下ろした。まさか君は大切な2本の足を。なんだと？君の大切な足を迎春館へ売り飛ばすつもりじゃないだろうね。もしそうなら僕は君にうんと言ってやることがある。私は友の険しい視線を中性子の嵐のごとく全身に感じた。頭の中の一部がカーッと熱くなった。芸春館？ほう、君は芸春館を知っていたのかい。あんな罪悪の伝道は一日も早くぶっ潰さにゃいかん。何でも腕一揃えが50万円、足一揃えなら70万円で買い取るそうじゃないか。もうそんなことまで君の耳に入っているのか。芸春館などという美名を掲げてそういうひどい商売をするとはけしからぬ。そうして買い取った手足は改めて何十倍何百倍もの値段をつけて金持ちの老人たちに売りつけるのだろうが。だがね、なるみ、この世の中にはそういう商売もあっていいじゃないか。老境に入って手足が思うように効かない、方々の機能が衰えて生存に希望が湧いてこない、こういう時に若々しい手足や内臓が買い取れて、それが簡単なそして完全な手術によって自分の体に植え移され、たちまち若返る移植手術、大いに結構じゃないか。いや、僕は何も移植手術そのものが悪いと言ってるのじゃない。移植手術の素晴らしい進歩は人類福祉のために大いに結構だ。しかしこの種の手術を施行するについては、瀬尾教授のやっておられるようにあくまで公明正大でなければならぬと思う。つまり瀬尾教授の場合は、例えばここに交通事故があって肝臓を破って死に瀕した男があったとすると、これを即時手術してその肝臓を摘出して捨て、それに代わって在庫の肝臓を移植する。その肝臓というのは肝臓病ではない死者から摘出し、かねて貯蔵してあったものであり、そしてそれはその遺族が世界人類の幸福のために人体修正局部品部へ進んで売却したものなんだ。まあこういうのが公明正大で、瀬尾教授の手術を受ける者は一点の後ろめたいところもない。これでなくちゃいかんよ。と鳴海三郎は真剣な顔つきになって大いに弁じた。しかし私は一向感心しなかった。移植手術に公明正大か否かを問う必要はない。要するに移植手術を受けた者は幸福になれるのだからそれでいいのだ。むしろ問題はその手術の手際いかんにあるだろう。どうだ闇川、聞いているのか。うん、聞いている。で、君は芸春館の話を一体誰から仕入れてきたのか。ある新聞記者からさ。もっともその記者はクラブで仲間からのまた聞きなんだそうな。その話によると、芸春館は表通りを探しても見つからないそうだが、一度その中へ飛び込んだ者はその繁盛ぶりに驚かされるそうだ。そして何でも僕たち小説家仲間に芸春館のことについてとても詳しいやつがいるんだそうな。あいにくその名前を聞くのを忘れたがね。おや、何を笑うんだ。 私はぎくりとして笑いを引っ込めた。そして固い顔になっていった。事実、迎春館主の若宮どんちき氏の技量は大したもんだ。若宮どんちき氏は、その若宮どんちきとかいうのは主任医なのかね。そうだ、頭髪も頬ひげ顎ひげも麻のように真っ白な老人だ。しかし老人臭いのは毛髪だけで、後の全身は青春そのもののようにはつらつとしている。あ、もともお手物の移植手術で修正したんだろうが。呆れた呆れた、いつの間に君はそんな悪魔と近づきになったんだい。悪いことは言わん。その若宮館主にはもう近づくなよ。そんなところへ出入りをしていると末にはとんでもない目に遭うぞ。純情一本毛の友は私をにらみつけるようにして言った。君も一度若宮先生に会ってみるのがいいよ。するときっと今の言葉を取り消すだろう。チェ、誰がそんな汚い奴のそばへ近づくものか。その若宮先生が私の長いすねをつくづく見て言うのだ。あなたのすねは非常に立派だ。43センチという長いすねは比較的珍しい方に属するばかりか、あなたの頸骨と腓骨の形が非常に美しい。頸骨の正面なんか純正双曲線をなしているとね。そしてもしこれを売る意思があるのだったら99万円には買い取るというのだ。バカなことはよせ。ここではっきり言っておくぞ。天から授かった神聖な体を売却していいと思うか。それとも物質的欲望のために売却するなんて猛烈に汚いことだ。万一君がそんなことをすればもう絶交だぞ。なるみは膝で畳をどんどん叩いて埃をひどく舞い上がらせながらわめいた。でも私は言ってやった。売った方がいいという事情があれば売ってもいいじゃないか。それにそういうものを売るか売らないかは僕一人が決めていいのだ。それは許せない。売ってはならない。それにもし玉子さんがそれを知ったらどんなに嘆くと思う。君たちの間にきっとひびが入るぞ。それも別離の致命傷のシワが。違う、ひびが。そんなことがあってたまるか。大いにありさ。考えても見たまえ。玉子がそれを望んでいるとしたら君はまだ何か言うことがあるかね。驚異の技術。もともとこの記録は手記風に綴りたき考えであった。ところが書き始めてみるとやっぱりいつもの癖が出て小説体になってしまった。やむを得ず筆を止めてごまかした。今日こそは手記風に書きたく思う。うるさき鳴海三郎はいくら追い払っても懲りる風を見せず、毎日のように押しかけてきてはろくなことを言わない。全く困った友だ。彼は必ず決まって私が両足を売るつもりでいることを非難する。そして初めは玉子のことを引き合いに出していさめたもんだが、私はそれをやっつけて玉子がそれを望んでいることを明らかにしてやったら、それはもう言わなくなった。その代わりに今度は玉子を非難し、君の足を売ることを望むような女性は外面菩薩内心女夜叉だと言って罵倒した。そればかりか近々将来玉子さんはきっと君を裏切って離れていくに違いないなどと甚だ不吉な現状を露して私を極度に不愉快にさせた。私は彼に対し直ちに出て行ってくれと言ったが、そんなことで立ち上がるような彼鳴海ではなかった。そして今度は攻撃の目標を変え、若宮先生の手術にケチをつけるようなことを並べ出した。僕は若宮それがしがどんな手術名人か知らぬが、手術の後はやはりひどく残るんだろ。つまり繋いだ後は赤く引きずれたりなんかして周回な健康を残すのだろうが。私は強く首を左右に振った。君は素人のくせに若宮氏の手術の手際にケチをつけるなんてよろしくないよ。この10年間に外科手術は大発達を遂げた。そしてその第一は今までのようなひどい痕跡残存が完全に後を絶ったことだ。だから顔面整形手術のごときものがどんどん行われるようになったのだ。しかも若宮氏の手術はこの点では当代に並ぶものがない。 実際僕は先生のところで何十人いや何百人もの手術者を見たが、痕跡らしいものを見つけたことはただの一度もない。そうかね。まあそれならそれだとしてだ、太い足の代わりに細い足を継いだ時ではどうなるのか。継ぎ目の代わりには痕跡が残らないにしても、太い足に足細い足をつければ当然そこのところが段になるではないか。そうなるとやっぱり見にくくないことはないね。君は非常識だよ。美観を一つの条件とする現代の外科手術において、そんな段になるような手際の悪いことをすると思うかね。手術の前には回転写真撮影機による精密な測定が行われ、それからブラウン管による積算設計がなされて、接合後の足全体が資材範囲内で純正楕円箱数または双直線関数曲線をなすように選定される。したがって接合部の切り口における断面積も算出されるわけだから、これらの数値によって不要なる贅肉は揉み出して切開切除されるのだ。だから腿と移植すべき足との接合部はピタリと合う。醜い段などは絶対に起こり得ない。分かったかね。理屈は分かった。しかし実際はどうかな。いや君の言葉を信用しないわけではないよ。それにいくら外科手術が進歩した現代かは知らぬが、マネキン人形を継ぐわけじゃあるまいし、生きた死体の接合をするんだから相当難しいはずだ。例えば血管と血管との連結はどうする、また神経細胞の連結はどうする。これは大変困難なことだぜ。一向困難な問題ではない。太もものところでズバリと切断されるのと、その切り口は直ちに写真に撮られ、そして現像後は壁いっぱいに拡大されて映写される。それから継ぐべき足の切り口も同様に撮影され拡大映写される。この2つはもちろん同一ではないが、同じ人類のことゆえ相似である。しかし接合するためには相似の程度では困るので、ぜひとも同一でなければならぬ。つまり骨、血管、神経、筋肉、皮下脂肪、皮膚などの配列状態がね。そこで相似から同一へと配列の調整が設計される。もちろんこれはまず骨と骨とを一致せしめ、血管神経などはその後に順番に配列座標が決定される。それから配列替えの手術だ。電気メスと帯電器具と初電極を使って、この手術はわずか5分間にて完了する。そうなれば太ももの切り口も、これに次ぐべき足の切り口もハンコを押したように同一の配列、太さ、形を取るわけだ。だからあとは両者をピタリと合わせて電気をかけ、瞬間癒着を行うのだ。残るは皮膚と皮膚の接合部に対する適切なる処理だ。これも済めば全部の手術が終わったことになる。どうだ、これなら納得できるだろう。部品を組み合わせてエンジンを組み立てるのと同等の技術を持って、この手術は確実かつ容易に行われるのだ。私はここで言葉を止めて友の顔を見た。鳴海は軽く、うつむいていた。どうだ鳴海、納得いったんだね。まあある程度はね。それにしても継がれた足がすぐ脳髄の命ずる通り動くだろうか、働くだろうか。彼はまだ追求をやめない。それはもちろん周到な試験がなされる。特に神経反応は念入りに調べられる。血行状態は心臓カーディオグラフによって完全に確かめられる。運動と筋肉の関係は有尺高速映画で撮影され、筋肉圧はブラウン管の広範点の動きで検定するが、これは同時撮影されるから、もしも異常があれば直ちに発見される。麻酔の解かれるのはこれらの試験が全部終了した上でのことだ。君はなかなか詳しいね。それくらいなら若宮氏の助手が務まるだろう、と鳴海は皮肉を言う。私はそれに構わず言った。もはや現代の医術は天才的特技ではなくなった。それは普遍性ある機械的技術となり、機械力によりさえすれば誰にも取り扱えるのとなりつつある。我が若宮先生の特技と称せられるものも実は先生が把握した真理を大胆率直に機械的技術に移し、これを駆使するのに他ならない。そう言っちまえば君の崇拝する若宮氏は魔術師の一種だってことになる。とにかく君は即時即刻あのような人物との関係を清算せにはならんのだ。切に忠告する。何を言うか、僕のことは僕が決めるんだ。 余計なおせっかいをする鳴海をとうとう追い出すようにして帰ってもらい、私はそれからすぐさま迎春館へ行って両足を売却した。こうしてしまえばいくら鳴海だってもいくら鳴海だってもううるさいことは言えないのだ。なお私は両足の代償としてかねて玉子から望まれていた通りの五カ年若き青春と代わりの足一組をあがない、その場で移植してもらった。疑惑。玉子は果たして大喜びだった。私の予期した以上の喜び方だった。私の両手を握って見比べ、以前よりもツヤツヤしてきたと褒めた。それから私たちはヨットに乗って瀬戸内海の遊覧列島へ出発した。幸福なそして豪華な生活に私たちは暦を忘れて遊び回ったが、このような生活もいつしか飽きを覚える時が来た。勘定してみるとちょうど3ヶ月の月日が経っていた。そこで私たちはどっちから言い出すともなくそれを言い出してこの島を離れ、元の古巣である都会へ引き返した。私はタマコと同棲するために新しい住まいを見つけるつもりでいたところ、タマコはそれに反対だった。同棲するには準備もいることだし、急遽片付けるためにも時間を要するから、だいたいあと5週間の余裕を置いてくださらないと訴えた。私は5週間はちょっと長すぎると思ったが、せっかくタマコの言うことだしそれでよろしいと承知した。私たちは停車場の前で左右へ分かれた。そしてそれ以来今日まで約2週間私はタマコに会わないのである。私としては同棲はしないまでも、私がタマコを訪問することは彼女の歓迎するところであろうと思ったので、停車場前で別れたその翌日には彼女を美蘭寮に訪ねたのであった。ところが寮はあったが彼女はそこにいなかった。いや正確に言うと寮の建物はあったが寮の名が変わっていたのだ。つまり寮は売られて倉庫になっていた。倉庫の番人にタマコの移転先を聞いても首を横に振るだけであった。私は失望を禁じ得なかったとともに、タマコに対してある不満をさえ初めて感じた。だが私は帰途についてから思い返しても見た。タマコから私へ宛てた移転の手紙が今郵便局の配達員の手にあるのではないか。もう一日も待てばその封筒は私の家へ届けられるのではなかろうか。私は家へ戻ってひたすらにその手紙の到着するのを待った。時間は遅々としてなかなかはかどらなかった。私は縁側に出て日向ぼっこをしながら郵便配達員の近づく足音を1秒でも早く聞き当てようと骨を折った。しかし私の望みはいつまでたっても達せられなかった。私の気持ちはだんだんとわびしくなっていった。まだ明日という日もあるものをと自分を叱ってもみた。しかしわびしさは消えなかった。私は自分の足の毛づねを、いやこれはあの時売り物を買って取り付けたものであるが、今はこれが自分のすねの第二性となっている。それを撫でるともなしに撫で始めたが、わびしさが一層加わるばかりであった。この足は美しくてすらりと長かった私の前のすねとは全く異なり、皮膚が嫌にガサガサし、悪臭のおできの跡が梅干しを突っ込んだようなくぼみを見せて、それが3つもあり、おまけに骨が醜くねじれていた。なおその上良くないことに、いまだにちょいちょい悪性のおできが吹き出し、我慢のならぬ臭気を放つのであった。たった5000円ばかりのものだったから今になって贅沢を言えた義理ではないけれど、こうも悩まされるものと知ったなら青春の方をもう少し値段をねじって人並みの足を買うんだった。金さえあるなら今からいい足を買い直してもいいのだけれど、残念ながらタマコとの遊覧のためにすっかり使い切って、実を言えば召した金策をあれやこれやと考慮中であるわけだ。私がこの厄介なすねに公約を張り替えているところへ珍しく鳴海が入ってきた。よう闇川、やっぱり帰ってきたんだね。鳴海はそう言っていつものように灰皿を探し当てると、それを持って私の前にあぐらをかいた。私は慌てて彼を叱り飛ばした。その第二世の足を彼に見られたくなかったからだ。でも鳴海はふーんとうなったばかりで、私の足へちらりと一別を送り、あとは気にも留めてないという顔をした。タマコさんと一緒じゃなかったのかい。何？私は不意打ちを食らって青くなった。 いや機嫌を悪くしたら勘弁したまえ。なあに、さっきタマコさんの後ろ姿を見つけたもんだから。え、どこでタマコ？詳しく言ってくれ。ナルミはびっくりしてしばらく私の顔を見つめていたが、君を興奮させるつもりはなかったのだ。 H 街を彼女は歩いていたよ。一人きりか、それとも連れがあったか。さあ、困ったな。本当のことを言ってくれ。僕は今真実を知りたいんだ。タマコは他の男と歩いていたのだろう。その男はどんなやつだった。私の険しい追求が鳴海の返答をかえって遅らせた。でも結局彼は答えた。別に怪しい人物ではなかったよ。でもどんな男だそいつは。君の知っている人だよ。じらせてはいけない。タマコの連れの男は誰だったか早くそれを言ってくれ。言っても差し支えなかろう。瀬尾教授だ。何？瀬尾教授？あの大学の瀬尾外科の主任教授である瀬尾先生か。そうだ。だから君は別に興奮しないでよかったのだ。私はしばらく沈黙していた。そしてその後でつぶやいた。一体タマコは瀬尾教授なんかに何の用があるんだろう。その理由は見当がつかなかった。しかしタマコがあれ以来私に対し行方をくらまし音信不通の状態をとっていることから考えて、たとえ相手が瀬尾教授であろうとそれと肩を並べて歩いているということは私にとって重大問題たることを失わないのだ。君は今 H 街だと言ったな。おい、血相変えてどこへ行くんだ。待て待てと言ったら。私は鳴海の狼狽する声を後にして外に飛び出した。行き先はもちろん H 街であった。 H 街はひどく雑踏していた。激しい人波をかき分け、あるいは押し戻されつつして、私は何回となく求むる人を探し回った。しかしその結果は何の得るところもなかった。二人はどこかへ雲隠れしてしまったのだ。まあいい、いずれそのうちに二人はまたこの H 街に現れるだろう。その時こそ引っ捕らえてくれるぞと私は深く心に期するところがあった。そしてそれからは毎日のように H 街に出張って目を光らせた。もちろんタマコからの手紙はその翌日もその翌々日もそれからずっと後になってもついに来なかった。また H 街の監視も一向効果がなく、タマコたちの姿を一度も見つけることができなかった。それから相当たってのある日のことを、私のもとへ一通の無名の書状が届けられた。私はそれと見るよりこの書状の中に私の求める重要なニュースが書きつけられてあるのを察することができた。開封してみるとそれは果たして怪しい文書であった。全文は法文タイプライターによるひらがな書きであった。その文に曰く、闇川吉人に警告する。小宮珠子は君の美しい足を若宮どんちきより買い取った。そしてその足は彼女の枯れて愛する男へ捧げられた。今後油断をするととんでもないことになるぞ。早見未成より。予感は的中した。タムコは私の足を若宮先生から買い取り、そして彼女が枯れて愛する男へ捧げられたという。今後油断をするととんでもないことになるぞ。早見未成というの。タマコにかねて愛する男があったとは私の方で否定するわけにはいかぬが、先頃遊覧中はそんなことはお首にも出さなかったタマコだった。そして今私の大事にしていた足を彼女が買い取ってその男に捧げたとは何たることか。私に足を売り払えとしきりに勧めたのは余人ならずタマコであったのではないか。そして私に売却させておいて後でそれを自分で買い取ってかねて愛人への贈り物にするとは実に許しがたい傍聴である。それにしても彼女のかねて愛する男とは何者であろうか。彼は今タマコから私のあの美しい足を贈られてそれを移植しいい気持ちになっているのであろう。なんと私はバカ者扱いされたことか。あ、それで読めた。外科手術の対語る瀬尾教授と彼女が並んで歩いていたのもその足の移植手術を教授に頼んだものに違いない。私は憤激の極に達した。時間の推移とともに私の頭は痛みを加え胸は張り裂けんばかりになった。 このまま見逃すことはできない。何が何でもその男をひっ捕らえ、タマコに思い知らせてやらねばこの腹の虫が収まらない。私はついに復讐の鬼と化した。木枯らしの夜店。復讐の鬼と化した私は前後を傍じ、昼と言わず夜と言わず巷を走り回った。あ、もちろんその目的はタマコと私の生まれついたる美しい足を編集したる、あえてそういうのだ、その男とをひっ捕らえるためであったが、タマコとその男とはなかなか私の視界に入らなかった。その二人は巷を歩かないわけではなく、私はたびたびタマコとその男の姿を見かけた話を耳にした。しかも私の不運なる、ついに両人に行き合うことができないのであった。私は自暴自棄になって不定にも若宮先生のもとへ暴れ込んだ。私は悪気に疲れたようになって先生を診察台の上へねじ伏せると、かの私の生まれついた美しい両足をタマコ釣りに譲渡したことをなじった。しかし先生は私の無礼をとがめもせず、静かな声で一旦君から買い取った上はこれをどう処分しようと私の自由であり、君は文句を言う権利がない旨を諭した。私は先生の喉を締め上げた腕を解き、その場に平伏して非礼を詫びるしかなかった。そしてその日、私は私の寮の腕を先生に買い取ってもらってから素行辞した。値段は115万円であるから普通以上の良い値段であった。その代わりに私は8500円を投じて割安な歴史人の両腕を譲り受け、それを移植していただいた。で、手取りが140万1500円なりとなった。これだけあれば当分生活に困らない。こういう呪わしき境遇に追い込まれた者の常として、平面無臭の生活ができないことは趣向されるであろう。私の場合においてもこの例に漏れず、日夜刺激を追求し、その生活は次第に荒んでいった。その工場はここに文字にすることをはばかるが、私の金遣いも人ともに荒くなり、両腕を売り飛ばして懐に持った114万余の大金もその長からぬ期間のうちに他人に巻き上げられてしまい、私はまた金策に苦労しなければならなくなった。そして結局は酒の勢いに助けられて若宮先生の門に飛び込み、あるいは心臓を売り、あるいは背中一面の皮膚を売りなどして、内臓と言わず何と言わず次から次へと売り飛ばして金に変えたのであった。ただそんなような際に常に守ったことは、刑から上のものについては一物も売ろうとはしないことだった。顔を売ってしまえば私の看板がなくなるわけだから、どんなことがあろうとこれだけは売ることはできない。欠乏と大能を背負ってあえぎあえぎ、私は相も変わらず巷を血眼になって探し歩いた。しかし運命の神はどこまでも私に味方をせず、タマコとそのあだし男の姿を発見することはできなかった。私は毎夜遅くヘトヘトになって住まいへ転げ込むように戻るのが常だった。鳴海のやつは相変わらずやってきては、頭の悪いおばあさんのような世話を焼いたり忠言を繰り返した。君はバカだよ。いくらタマコさんは美人か知らないが、あれが生まれながらの美人なら、それは君のように追っかけ回す価値があるかもしれない。しかしよく考えてみたまえ、そんな価値はありやせんよ。生まれながらどうしたって？そこなんだ。いいかい、タマコさんという人は瀬尾教授とも古くから親しくしているんだぜ。ある人の話によると、タマコさんは以前はあんな美人じゃなく、むしろ気量は良くない方だった。それが急に生まれ変わったような美人になったんだそうで、そこにはそれ瀬尾教授の施した美顔整形手術の匂いがプーンとするじゃないか。そういう人為的美人に君というバカ者は愚かにも純粋な命と魂を捧げているんだ。いわば玉子さんは雑誌の口絵にある印刷した美人画みたいなものだぜ。そういうものに熱中する君はよほどのアホだ。これは痛い言葉だった。私は終日不愉快であった。鳴海のやつは私の熱愛していた偶像をめちゃめちゃに壊してしまったのだ。私はそれ以来一層不機嫌に駆り立てられた。こうなればタマコに対する愛着は冷却せざるを得ないが、その代わりタマコが私の足をあだし男に送ったという書状に対する怨恨はさらに強く燃え上がらないわけにはいかなかった。よし、こうなればたとえ骸骨となっても彼のあだし男をひっ捕らえてやらねば。 その頃ちょうどある筋から玉子とその足立し男らしき人物とが経坂の夜店に肩を並べて歩いていたという話を聞き込んだので、私は新しい探求手段を考えついて早速実行することにした。それは私も経坂の夜店に加わって手相占いの店を張ろうというのだった。そして腰をどっしりと落ち着けて彼の両人の見張りを行おうとするのだった。私はこの夜店の委員会の認可を受けた上で黒の中織帽子に同じく黒い長マンタを引きずるように着て、なぎの吹く坂道の小便横丁の小倉木角にお定まりの古風な提灯を持って立ち商売を始めた。初めの 2,3 日はむしろ楽しきことであったが、4日5日へと経ていくうちにこの商売が決して楽なものではないと分かった。いやむしろよほどの体力がないとやれない仕事だと分かった。しかし私は屈しなかった。風邪をひき込んだが私は休まなかった。水鼻をすすり上げながらなおも来る夜を頑張り続けた。去りながらその会は一向に現れず、焦燥は人ともに加わった。玉子とその足立男とはよほど巧みに万事をやっているらしい。ところが突然一つの機械が天から降って私の前へ落ちてきた。それは立ち商売を始めてから4週日の金曜日の宵だったが、坂の上の方から折りかばんを小脇に抱えた紳士が少しく酩酊の気味でフラフラした足取りでこっちへ近づくのがなぜか目に留まった。あ、瀬尾教授。おお、間違いなく瀬尾教授だ。この時私の頭脳に稲妻のごとくひらめいた一字がある。ははー、この先生のことかもしれぬ。私はうっかりこの先生と玉子との結びつきを忘れていたぞ。そうだ、玉子から私の足を送られたのはこの瀬尾教授かもしれない。よし、今それを改めてくれるぜ。私の胸は踊った。あとは何が何やら夢中である。もう怖さも恥ずかしさもない。私は狂犬のように横町から飛び出していって、いきなり教授の腕を捕らえた。それから教授をずるずると横町へ引っ張り込んだ。それから隠し持ったる小刀で教授のズボンを下から上へ向かってビリビリと引き裂いた。そして教授の長いすねをズボン下からむき出すと、商売物の懐中電灯をさっと照らしつけて教授の毛づねをまざまざと検視した。うわ、助けてくれと教授は教授らしくもない大悲鳴を持ってこの時助けを求めた。さあ大変、たちまち人の波が私たちの方へ殺到した。これはしまったと私は提灯も懐中電灯もそこに放り出すと、一目散に暗い小道を突っ切っていよいよ暗い方へ逃げ出した。逃げながらも私は朗らかであった。どうかと疑った瀬尾教授のズボンの下には私が忘れることのできないあの売り払った足が発見されなかったのである。すると瀬尾教授は私の血眼になって探している男ではない。それはいいが、一向姿を見せない彼の足立男は一体誰であろうか。どんな顔をしている男だろうか。無間地獄。方法の体で逃げ出した私はさすがに追跡が恐ろしくなって、その夜は鳴海の家を叩いて止めてもらった。鳴海は私から事情を聞いてその乱暴をきつく戒めた。そして今夜はたとえどんなことが起ころうと僕が引き受けてうまくやるから君は安心して眠れと言ってくれた。おかげで私はぐっすりと安眠することができた。朝が来た。窓が明るくなると私は反射的に飛び起きた。驚くことはなかった。鳴海がそばでぐうぐうと眠っていたし、家は彼の宅であった。追跡者もついに私の身柄を取り押さえることができなかったのである。一安心だ。食堂へ行って鳴海と共に朝食を済ませた。それから彼の部屋へ行って電気暖房を囲んでタバコを飲んだ。その時鳴海が突然妙なことを言い出した。ねえ闇川、一体芸春監修若宮どんちきしなるものは実在の人物かね。私は声が詰まってしばらく返事ができなかった。なぜ急にそんなことを聞くんだい。だって僕はこれまで若宮を散々訪ねて歩いたんだが、ついに彼を見ることができなかった。探し方が悪いんだろう。いや、そうとは思えない。僕の調べたところでは多くの人々が芸春館という名を知っており、若宮どんちき氏の名前も聞いて知っているが、さて芸春館のはっきりした所在も知らず、また若宮氏に会ったものもないのだ。 変な話じゃないか。君はこれに対してどういう釈明を持って僕を満足させてくれるかね。はっはっはっはと私は声を立てて笑った。なぜ笑うのか。だって君はあまりに懐疑的だよ。若宮先生のごとき奇人がそう安っぽく人前に現れるものか。先生や原春館に関する話がたくさん知られていることだけでもその存在は立派に証明されるじゃないか。先生は本当に人体売買の手術を希望する当人以外には会っているいとまがないのだ。仕事も忙しいし、それにさらに深い研究を続けておられるものだからね。じゃあ君は僕を若宮氏のところへ連れて行って会わせてくれ。ダメだよ。君はそういう手術を希望していないんだからやっぱりダメだよ。とにかく僕は大きな疑惑を持っている。よろしい。そういうんなら他の方法によってこの疑惑を解いてみせる。こんな話から私は気まずくなって鳴海の宅から立ち去った。そして私はさらにすさんだ生活の中に落ち込んでいった。生活と刺激のために私はいよいよ自分の体の部品を売り飛ばさねばならなかった。軽から上だけは売るまいと思っていたが、今はそれさえ守りきれなくなり、眼球を売ったり歯を全部売ったり、またよく聞こえる耳を売ったりして、ついには頭髪付きの顔の皮膚までも売り払ってしまった。そして私は鏡というものを極度に恐怖する身の上とはなった。全く浅ましき限りである。顔がすっかり変わったということは寂しいことであるが、その代わり都合のいいこともあった。それは今まで私を知れる者が今では私だと言い当てることができなかった。なるみさえ街で出会っても気がつかないで私のそばをすれ違っていってしまう。私は大変気楽になった。ある時私は計らずも一つの問題に突き当たった。それは外でもない。こうして容貌も変わり、声も変わり、四肢から臓器までも変わり果てた現在の私は、果たして本来の私と言えるかどうか。 あ、え、ちょっと待った。別にミュートにしたわけじゃないし何も触ってないんだけど、あれ、ミュート入った？入ってたな。今レスを見て気づいた。え、どっから、もう読み終わっちゃった。読めちゃった読めちゃったんだけど本当。え、俺ミュートだって、ミュート押す意味がないしね。ええ、マジ？確かに入ってなかったね、今言われてみたら。で、一旦ミュートにしてミュートを戻したら元に戻った。だって別にリモコンのも何も押してないし。 なんでいきなり落ちてるっていうか、はい、というわけで、やり直しですもうめんどくせえカオ売っちゃったところでどこだよ。この辺か。でもちょっと最後の方っちゃ最後の方なのか。でももうダメだ。もうなんかやる気がなくなった何分くらい止まってたんだ。ちょっと待てよ。声が聞こえないって書かれたのは5分でしょ。0時5分ぐらいからずっとだよ。7、8分は間が空いちまったよでも珍しいっていうか、何もしてないでミュートにされたって感じだね。だってミュートを押してもないし、リモコン何も触ってないし、俺触ってんのマウスだけだからなんでミュートになったのかがさっぱりわかんないけど、ちょっと原因がわかんないけど、マジかよ、がっかりだよやだよ、もう1時間ぐらいこれかかってんのに読み直すの、これもういい、これヘッドセット寿命来たな、これ。俺今日変えたんだよ。今日っていうか昨日くらいか変えた。やだ、もう。もうな、終わりの方だよ。もういい。これいい、これ、ネタバレして、これ。もうさ、もう読んだんだけど、俺。ねえ。もう読んだよ、俺。読んだからいいか、もう。どうしよう。もう最後の方まで読んだ、もう。てか、これむずいよ、やっぱりこれ。むずいからさ、なんか早口になっちゃうよ、これ。なんかゆっくり読むね、余裕がないよ、これ。もうなんか書いてある文章がさ、もう難しくてさ、もう難しいからなんか逆に早く読んじゃうよね。なんかゆっくり読めないよ、もう。どうしよう、これ。オチ教えてと。オチこれどうしよう、これどうしようかな参ったね、これ。めんどくせえ、もう一回読むのかよ。しかももう漢字もわかんないのあったよ。ルビー振ったあんのにルビー振ってないやつは読めないしさ。変な話、もうなんだろう、終わる、やっと終わるなっていう感じで読んでたんだけどまあ話としては面白かったですよ。面白かったけど、面白かったんだけど、俺きついよこれ読むの。ミュートになったところでいいから、ところからでいいから読んでほしいと。なんだっけ、顔のとこでどこだっけ。顔、なるみの宅から立ち去ったってとこは読んだのかな。全然だってミュートになってた。だってさ、変な話さ、ちょっと今リモコンのミュートやるけど、これブツってなるしね、こうやって。PC の方のマイクをミュートにする分にはブツとは当然ならないんですけど、951さんのところから950、果たして本来の私と言えるかどうか、果たして本来の私と言えるかどうか、 果たして本来の私と言えるかどうか。果たして本来の私、いや検索しないともう分かんねえどこだか。果たして本来のなんかプンプンプンプンなってる。検索かかんねえぞ。あれ、どこえどこだ。てか今もミュートになってた、もしかして。ちょっとやべえなこのヘッドセットよ。おい、無限地獄からお願いしますと。無限地獄無限地獄から読んで、つなげる。どうしよう。つなげるにもどうやってつなげるかな。また勝手にミュートになったら最悪なんだけど。でもなんで勝手にミュートになったのかな、マジでわかんねえよ。あーなんかもうやる気なくしたな、やめよっかな。うん、レス読みもなんかどうせ切れたとかそういうあれ戻ったとかそんなのが書いてあるから、うん、なんかいろいろ書いてあるから、うん、はあ、どうしよう、はあ、どうしようかな、はあ、どうしようかな。いや途中から読むこともできるんだけどね、もうぶった切っちゃったから、なんかうーん、あんま好きじゃないんだよね途中からやるの。まあいっか、やるか。もうてかなんだろう、ぐだるかもとかいろいろ言ってたらさ、ちょっと別の意味でトラブル起きてんじゃねえかよ。あかんわ。いや、がっかりだよ。無限地獄から行こう。でもちょっともう、なんかどんな、なんだろう、もう、ぶった切っちゃったから、もう、自分自身もなんか勢いがなくなりそうだけど、聞いてる方もそうだろうと思うけど、もうなんだかわけわかんねえと思うけどさ、もう早く読んでるしさ、もうすいませんね、もう俺やっぱやんなきゃよかったな、やっぱり。無限地獄の真ん中よりちょい上。まあいいや、無限地獄からだろ、やるとしたら。多分そっちの方が編集点としてもやりやすいはずなんだよ。頑張る。無限地獄から、いきます。後方の手で逃げ出した私はさすがに追跡が恐ろしくなって、その夜は鳴海の家を叩いて止めてもらった。鳴海は私から事情を聞いてその乱暴をきつく戒めた。そして今夜はたとえどんなことが起ころうと僕が引き受けてうまくやるから君は安心して眠れと言ってくれた。おかげで私はぐっすりと安眠することができた。朝が来た。窓が明るくなると私は反射的に飛び起きた。驚くことはなかった。 なるみがそばでぐうぐうと眠っていたし、家は彼の宅であった。追跡者もついに私の身柄を取り押さえることができなかったのである。一安心だ。食堂へ行ってなるみと共に朝食を済ませた。それから彼の部屋へ行って電気暖房を囲んでタバコを飲んだ。その時なるみが突然妙なことを言い出した。ねえ闇川、一体芸春監修若宮どんちきしなる者は実在の人物かね。私は声が詰まってしばらく返事ができなかった。なぜ急にそんなことを聞くんだ。だって僕はこれまで若宮を散々訪ねて歩いたんだが、ついに彼を見ることができなかった。探し方が悪いんだろう。いや、そうとは思えない。僕の調べたところでは多くの人々が芸春館という名を知っており、若宮どんちき氏の名前も聞いて知っているが、さて芸春館のはっきりした所在も知らず、また若宮氏に会ったものもないのだ。変な話じゃないか。君はこれに対してどういう釈明を持って僕を満足させてくれるかね。はっはっはっはと私は声を立てて笑った。なぜ笑うのか。だって君はあまりに懐疑的だよ。若宮先生のごとき奇人がそう安っぽく人前に現れるものか。先生や芸春館に関する話がたくさん知られていることだけでも、その存在は立派に証明されるじゃないか。先生は本当に人体売買の手術を希望する当人以外には会っているいとまがないのだ。仕事も忙しいし、それにさらに深い研究を続けておられるものだからね。じゃあ君は僕を若宮氏のところへ連れて行って会わせてくれ。ダメだよ。君はそういう手術を希望してないんだから、やっぱりダメだよ。まあ、とにかく僕は大きな疑惑を持っている。よろしい、そういうなら他の方法によってこの疑惑を解いてみせる。こんな話から私は気まずくなって鳴海の宅から立ち去った。そして私はさらにすさんだ生活の中に落ち込んでいった。生活と刺激のために私はいよいよ自分の体の部品を売り飛ばさなければならなかった。明けから上だけは売るまいと思っていたが、今はそれさえ守りきれなくなり、眼球を売ったり歯を全部売ったり、またよく聞こえる耳を売ったりして、ついには頭髪付きの顔の皮膚までも売り払ってしまった。そして私は鏡というものを極度に恐怖する身の上とはなった。全く浅ましき限りである。顔がすっかり変わったということは寂しきことであるが、その代わり都合のいいこともあった。それは今まで私を知れる者が今では私だと言い当てることができなかった。なるみさえ街で出会っても気がつかないで私のそばをすれ違って行ってしまう。私は大変気楽になった。ある時私は計らずも一つの問題に突き当たった。それは他でもない、こうして容貌も変わり、声も変わり、四肢から臓器までも変わり果てた現在の私は、果たして本来の私と言えるかどうかという問題であった。こんな苦を経てきたというものも、言うのも、もともと本来の私というものが可愛いためであった。ところがよく考えてみると、本来の私というものが今ではほとんど残っていないのである。残っているのは脳みそだけだと言っても過言ではない。あとは皆借り物だ。質の悪い他人の部品の修正体だ。そんないい加減の修正体が果たしてやはり愛すべき価値があるかどうか、甚だ疑わしい。この問題は意外にも非常に深刻な問題であった。私はこの問題に触れたことを大いに後悔した。しかし手をつけてしまった以上、もうどうすることもできない。問題の解決より他に解決の方法はないのだ。現在の私は本来の私と同じように自ら愛すべき価値ありや。ああ恐ろしいことだ。私はとんでもない過誤を犯した。自己を愛するためにあんなにまで苦労を重ねながら、知らず知らずのうちにそれと反対に自己を破壊し尽くしていたのだ。こんな悲惨な出来事があるだろうか。私にとってはそれは大なる悲劇であるが、世間の人たちにとってはこの上もなくおかしい喜劇だというであろう。私はすっかり自信と希望とを失ってしまった。私は急に病態となった。心も体も日増しに衰弱していった。思考力が目立って減退し始めた。記憶も薄れていく。こんなことでは本来の自己の最後の財産である脳髄までが腐敗を始め、やがて絶対の無と化してしまいそうだ。この新たなる予感が重苦しい恐怖となって私の全身を攻めつける。私は一日遺書をひもとき、若返り法と永遠の命の功について研究した。その結果得た結論は次のごときものであった。 臓器や四肢を取り替えることによって見かけの若返りは達せられるも、脳細胞の老衰はいかんともすべからず、結局永遠の命を獲得することは不可能である。私は失望を禁じ得なかったが、そのうちにふと気のついたことは、この遺書はかなり版が古いことである。そこで今度は巾着の医学雑誌を片っ端から探してみた。するとそこに耳寄りな新説が記載されているのを発見した。大脳手術の最近における驚異的発達は、従来不可能とされた諸種の問題を相当可能へ移行させた。老衰せる脳細胞は若きはつらつたる脳細胞に植え付きで、画期的なる若返りが遂げられる。かかる場合、知能的には低次脳細胞へ移植を行うことが手術上比較的容易である。この一文は私に新たなる元気をもたらした。ありがたい。我が脳細胞の老衰は全然処置なしではなかったのだ。私は何とかして若返る道を発見せねばならん。それにはどうしたら一番良いであろうか。いろいろ考え抜いた挙句、私はついに一案を思いついた。それは甚だ突飛な解決方法であった。しかし現在の私のような境界にあっては致し方のないことだ。読者よ、呆れてはいけない。私は私の体に残れる本来の私の最後の財産たる老衰せる大脳の必須を摘出して、これを動物園につながれている若きゴリラの大脳へ移植することを思いついたのだ。なんと素晴らしきアイデアではないか。かくして私はあのはつらつたるゴリラの計り知れぬ勢力を自分のものにすることができるのだ。私は若宮先生に祈願して嘆願してこの思い切った大脳手術を請うた。幸い先生には大きな同情を持って快諾し、そして私の注文通りの手術を行ってくれた。それから幾日経ってか、私が気がついた時は私は一頭のゴリラになり果てていた。そして従来に霊なき安楽な気持ちとはつらつたる勢力等を持って檻の中より動物園入場者の群れを眺めて暮らす身の上とはなった。桜の花びらはひらひらと我が檻の上より舞い落ちるのであった。私は生まれて初めての安楽な生活に放悦を覚えた。そういう楽しい生活が無限に続いてくれることを祈っていた私だが、入園後まだ朝日ある日のことを、私の楽しい気持ちは突然剥奪されるに至った。それは私の檻の前に立った一人の見物人を見上げた時に起こったことである。その時私は思わずガーガーと叫んで牙を剥いたものである。その男を、我が檻の前に立ち熱心にこっちを覗いているその男、その男の顔、肩、肉付き、手足、全体の姿、その全てがなんとかつての本来の私そっくりであったではないか。私はその瞬間万事を悟った。貴様だな。俺の両足から始めて両腕、臓器、顔などと皆買い集めてしまったのは、貴様は俺のものをそっくり奪ってしまったのだ。買い取るならそれもよろしいが、そのように俺のものを全部修正しなくてもよいではないか。ことにこれ見よがしに俺の檻の前に立つとはけしからん。だがな、貴様はまだ俺からその全部を奪っているのではないのだぞ。脳細胞のことよ。肝心の脳細胞は今ちゃんとこうしてこっちにあるんだ。ははお気の毒様だ。私は腹を抱えてゴーゴーと笑ってやった。するとかの男は私の言葉を了解したと見え、急に恐ろしい形相となって私の檻へ歩み寄った。あ、危ない。それを後ろから引き止めたものがある。おお、なるみだ。なるみがなぜこんなインチキ野郎についているのだろうと私はちょっと不思議に思ったが、それを解いているいともはなかった。彼のインチキ男は檻の鉄棒につかまって、それを前後に揺り動かしながら私に向かってわけのわからぬ言葉で罵った。私はムラムラと尺に触っていきなり立ち上がると檻の方へ飛んでいって、恨み重なる不愉快なその男の小さな顔を両手で押さえつけ、ぐわっと噛みついてやった。ああ、いい気持ちだ。以上は第34号室の患者丸々氏の手記である。同氏は本日世の執刀によって大脳手術を受けることになっているものであるが、氏の作動精神状態はこの手記によって自明である。だがこれは精神病ではなく、断片によって脳髄に受けたる圧迫障害に基づくもので、大脳手術を施すことにより多分回復するだろうと思われる。なおこの手記は極めて興味あるものであって、患者の脳症を顕著に示しているが、しかし死がかかる患者であると予備知識なくして一読するときは一つのまとまった物語として受け取れる。 しかしこの物語の中にある事件は大部分が実在したものではない。すなわち死の遊戯敦貴親友鳴海三郎氏の段によれば、次のごとき興味ある事実が判明する。1、玉子なる夫人は実在せず、全く闇川吉人殿の幻想にいず。2、芸春館も若宮どんちき氏も実在せず、ただし若宮先生なる者は実は闇川吉人殿が自ら二役的存在として仮装せる者と信ずべき節あり。すなわち闇川吉人殿なる名を逆に読めば若宮どんちきにして、子は彼の小説らしき仕業なりと資料す。3、闇川吉人殿は一着すら売り飛ばせるものにあらず、いわんや最後に残りたる脳細胞を動物園のゴリラに移植したるなどのことは全然虚構に属する妄想なり。ただ一日我は彼を散歩に連れ出し落下ぷんぷんふんぷんたるもとを動物園に入場し、ただ一日我は彼を散歩に連れ出し、落下ふんぷんたるもとを動物園に入場し、ゴリラの檻の前に至りたることを、および彼がゴリラの檻へ近づかんとしたるをもって、我は驚いてそれを引き止めたるが事実なり。我は不幸なる闇川吉人殿が幸いに瀬尾教授の手厚き手術によりて戦前のごとき健全なる彼にまで回復することを記念してやまざるものなり。以上、大脳手術っていう題名の話でございました。一回むせました。むせたんでまた止まりました、最後の最後。はい。というわけで終わりでございます。もうダメだ、もう。ダメだ、ボロボロ。これはね、もっとね、ちゃんと朗読してる人に読ませた方がいいわ。俺には向いてない、どう考えても。こういうしっかりした文章で昔の古典みたいなやつは無理だね。自分がやってもしょうもねえや、ほら。リクもらったのはありがたいけど、多分これね、満足いただける、結果になりませんでしたね、どう考えても。申し訳ないですよね、本当。はい、というわけで、ボロボロでございました。編集とかなんとか言いましたけど、多分そのままアップしますわ。びっくりした。988、ジータレス読み、履行させていただいたものですと。ありがとうございます。この度はむずい作品を朗読いただきありがとうございますと。こちらこそすいませんっていう、もうひどいもんで。お手を煩わせて申し訳ありませんと。まあ、自分の方がひどいんですけど、とても感動していますと。本当かと。本当。感動するほどの自分は読み方できたと思えませんね。すいません、本当。ちなみに中二の息子はイサムさんの大ファンで録音を聞くことを大変楽しみにしていますと。本当かこれ。もう全てがなんか、これ本当に失礼なことなんですけど、もうなんか現実とは思えないぐらいなんかすごい不思議なことを書いたんですけど、中二の息子が自分のファンで録音を聞くことを大変楽しみにしていますと。本当かよ、不思議すぎるよ。自分会社員だよ、普通の。 で今回息子と相談の上ダメ元でリクエストをしましたと。息子と相談、70年も前の作品ですが、今中二の息子と、雲の全集にハマっており、図書館でせっせと借りて親子で回し読みしておりますと。あ、いい親子だな、本当に本好きでそうやって読んでる。だ俺それ怪我したんじゃないの、俺どう考えてもこんな読んじゃああ、で、図書館でせっせと借りて親子で回し読みしておりますとね。だから二人ともあの親子で、息子さんも中二でね、こんな難しいこういう、まあ面白いと思ったけど自分は。でもこれ難しい、これ中二の時なんてさ、自分も中二の時なんてさ、もうゲーセン行って遊んでたりとかしたあれだから、本なんて全然、しかもさ、そのなんだ、 絵が全然ない本なんかさ、自分読んだことないからさ、そういった意味ではもうすごいできる息子さんなわけですよね。だ相当多分ね、こんなだって俺今読んだって難しいなって思うやつを中2で読んでるって時点で多分相当頭いいですよこれ。なのに、でなんでか知んないけど、このまともに漢字も読めねえこの俺のや自分のやつを大ファンだと。本当かね、本当もありがたいですけど、本当ならって、本当ならって言い方は失礼なんですけど。で、イザムさんに頼んでみようよということでリクエストしました。テンション下げてすいません。これからも親子で楽しく聞かせていただきますと。テンション下げてっていうのは、ミュートがかかったからですよ。ミュートがかかったからテンション下がっただけなんで、この、陸の分、なんだろう、物語に対してテンションが下がってるわけじゃなくて、せっかく読んだのに、途中で、なんだろう、予知せぬミュートがかかって、腰を折られたのが、もう、テンションが下がる原因なので、それは、全く、違うんですけど。で、追伸、これからもむずいリクエストは、よろしいでしょうかと。明日録音を聞いたら息子は感動すると思いますと。感動します、これ。途中でミュート入って、どうしようかなとか言ってるんですけど、いろいろあったからと。いろいろあったんだ。まあ、むずいリクエスト。いや、むずいリクエスト。てか、むずいリクエストはもう、自分も大変なんですけど、まあ、リクエストはありがたいんですけどね。リクエストはありがたいですよ。その代わり、今みたいに、もう自分の中でも難しいんで、もうひどいもんですよ、読むの。それでもいいなら こんなのでも、ご満足いただけるなら、まあ、自分はありがたいんでね、それは読ませていただきますけども、今回のそのテンション下がったのはミュートがかかったからなんで、そこは全然勘違いなんですけど、まあありがたいですね。すごいね。不思議なもんだね。会社員が趣味でやってるさ、適当って言い方もちょっとあんまり語弊ありますけど、初見ほぼ一発読みなわけですよ。上から下までどんぐらい長さあるのかなとか、どんな感じなのかなってパッと見はしますよ。パッと見はするときはあるけど、そうやってやってるのに対してさ、本当に本が好きで、そうやって、親子でこうやって読んでる方が、聞いてて、しかも、楽しく聞いてもらえてるっていうことはありがたいですよね。いいのかなと思うんですけど多分もっと本当に適してる方はね、そこら中にいると思うんですけど、はっきり言ってね、そこでその中で自分を選んでくれてるこのありがたさね、感謝ですわ。で、1話89、本当かわろだと。でも本当かって思うだろ、これどう考えたって。だって自分でさ、その趣味でやってるのに対してさ、親子で聞いててさ、それで自分に中二の、だって中二の息子がいるってことは、この書いてくださってる方もそれなりのお年ですよ。で、自分のファンで録音聞くことを大変楽しみにしてるとかさ、で、まあもう、さすがに遅い時間だから寝てるんだと思うんですけど、で、明日起きて、 読んでくれたよっつってやったら、そんな感動するって書いてあるのもありがたいよね、どう考えても。本当かって思うよ、本当。で、990、いつもはちょいちょい掲示板を見て状況を把握しながら朗読しているおっちゃんが、なかなかミュートに気づいていなかったことから、おっちゃん自身が読むのにいっぱいいっぱいな感じがしてつらいと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえず、いや、っていうかね、ちょこちょこ掲示板をチェックしてっていうのは、自分はこういう長い話の時は、例えばその切りやすいところ、だからこれの場合だと、そのなんだ、その副題みたいな、その なんか入るところで一旦切り替わるじゃないですか、場面が。でそこぐらいまではその間がないので、だからその掲示板の方をチェックするということは、他の作品を読んでるときでもあまりしないですね。長い話読んでるときは、その前編中編後編とかあるときは、前編読み終えたら一旦掲示板チェックしてとかやるけど、だからあんまりちょこちょこはチェックしないですね、長いやつ読んでるときは。なので、今回はその自分が一番最後のこの無限地獄のところを読んでて、途中で切れて、でそこ気づかないからもう最後まで読んじゃったわけですよ。そこまでだって止まんないんだもん、だってこれだから気づかなかった、うん、まあいっぱいいっぱいなのは間違いないけどで991、まさかこの放送も本当は実在しないおいちゃんの妄想なんじゃと、あーあーっていうのがよくわかんないですけどミュートかかってね、マジでミュートかかるとかダメてるよ、ほんと。なんでミュートかかったんだろう、何もしてないのに。で、992、運の全集知らなかったと、面白かった、また読んでほしい、でもおっちゃんが嫌がりそう。いや、この話自体はおもろかったよ。これ現代語訳したら自分すんげえ楽しくさらに読める気がするけどそんなこと言ったら失礼ですけどね、いやでもこれ普通におもろかったよ、おもろかった。でもう最初のなんかね、難しいのが出てるところ、なんか説明をあだこだ言ってんのはもうなんか読んでても分かんないから、なんか高速で読んじゃったよ、なんか技術的なことをなんかいろいろ論破しようとしてなんかいろいろ言ってるのがあったんだけど、そこはもう分かんなかったからパーッと読んでで、993、いやいやおっちゃんさんのファンの JK もいるんだよと、いねえよいねえ、おっちゃんさんじゃないけど。で994、こんな話中2で読むのかと思うでしょ。中2なんかの時は俺キングオブファイターズやってたね、あとバカ話してた、全然ほん何の話してたか覚えてねえけど、うん、中2でこんな話読んでるって相当頭いいよな、できる人だよ、できる人だってこれをさ面白いと思って、だってもう俺多分我慢できねえもん、だってもう絵ない時点でもう全然だもんな、中2の時にこんな書いてあって、うん、すげえよ、うん、俺この大学生ぐらいになるまでこういうのはもう我慢できなかったわな、うん、我慢して読めなかったよ、まあ、最後の方まで、中盤から最後の方まで行くと面白いなってなるんだけど。で、なんだっけ995、腐ったイサムさん入りの特別版と、あ、腐ったっていうかもうなんかがっかりしちゃった。で996、70年前にこのクオリティはすごいなと、まあ何なんだろうね、70年前ぐらいだとあれなのかね、そのなんか整形手術が出てきてからいろいろそっからイメージして移植手術とか、まあ、そういう医療技術のその進歩そのがすげえなっていうのとこからちょっと飛躍させて、このなんだろう、面白おかしくというかなんていうの、この もうあっちらこっちらそのパーツを売っては、あの入れ替えのそのなんていうの、そういう、でもこれまあここまでね、まあ全てのパーツを、まあ、脳みそ以外切り替えてっていう風な話がちょっと SF っぽいなっていうのはあるんですけど、でもこれがリアルにそのできそうな感じがするからね、これいつかはそんな遠くなさそうだもんね。前にその 3D プリンターの、あの話とか、そのあのなんだっけ、ど忘れした、あの細胞、万能細胞の話とかもあって、まあ、そういったのから本当にそのこれに似たようなことが、まあ、ここまでさちゃっちゃかちゃっちゃかそのできるとは思えないけど、うん、まあ、これはねその本当の話じゃないよってあれなんだけど、その話の中でも本当の話じゃないよっていうのはあるんだけど、なんか実際にこれに近いことはマジで起こりうるよねっていう、そのいつかそんな遠くない時期に、うん、なんかできそうな気がするから怖いね。今ロボットもそのなんだろう、精密に動くようになって、そのアーダコーダーを自分自身で手術させてね、そのシステム化なんかでやることもできちゃうかもしれない、いつかね、うん、で997、今回おっちゃんは中二の子に途中で諦めないという重大な教訓を教えたということで、諦めない、頑張るっていうね、途中でミュートがかかっても途中、うん、その編集点を作って読むっていう頑張るって、そう諦めちゃいけないんですよ。てか継続は力なりなんですよ。そこら辺の会社員があの趣味で読んでるのを中二の子が聞いてくれたりするわけですよ、いつか、しかもこんなグダグダなのにもかかわらず今このリスナー数のとこは300オーバーするわけですよ、本当かよって思うけどで、918、お妹 JK めっさ喜んでるぞと、おっちゃん可愛いしか叫んでないぞ、よかったなモテモテだなと、嘘だ嘘、俺をあのテンション上げるために頑張って書いてるだけだ、はあ、めっさ喜んでるか、よかった999、リクしたものですがついでに息子はっていう話以上というフレーズがお気に入りですと、お気に入りですか、別にあのなんだろう、なんて言うんですかね、あの自分の中で区切りをつけるためにただ言ってただけなんですけど、まあそれがお気に入りになってもらえてるのはまあありがたいですけどね、で、俺もイサムさんの放送高2から聞いてもう20歳になったけど聞いてる人たちの年齢層が広すぎと、出た高2から聞いてもう20歳ですよ、16、15、17、16、17、18ぐらいか、あ違うか、高2だから16か17、 3、4年聞いてるってことかすげえな、成人になったよ、千番も、だって自分もだって学生から始めて自分もさすがにもうみそじ超えたからの9年間やっとるからの、9年目だからの、年齢層が広すぎだ、そりゃでもそれはそうだよね、だって9年目だもん、だってで1001、俺中2の頃は喜んで落語全集読んでいたわと、1001番もすごいな、落語ハマってた、自分高校の頃ちょっと教えられて落語を軽くあの面白いよっていうやつを聞かせてもらったぐらいだな、でどっちかというとあのなんつうの、内容がその時自分大して分かってないからガキだから、だからそっちよりもそのなんだろう、噛まずにこれだけ長い話をずっとやり続けるこの凄さっていうところがすげえなと思った、そっちの方にすごいと思った、で新スレですね、なんだっけ46スレ目ですね、45スレ目も終わって46スレ目、ちゃんと自分1001まで使ってる中での46スレ目だから、書き込みもそんだけもらってるってことだもんな、ありがたいね、で 2番が、あ、その書き込みがてかよくわかんないですけど、2番も3番も多分同じ方が書いてると思うんですけど、その書き込みなんでメール欄に136って打ってるのかわかんないですけどなんでメール欄に136って打ってるんですかね、あんまり意味ないですけどね。2番がこんばんは古典ですか、聞くのも難しそうですと、すいませんね早口で。で3番 BGM と音声のバランスはちょうどいいとあざす。で、4番これガチで70年前の式だったのと、だからこの運の十三さんのお話、あの書いたお話ですよ、その大脳手術っていう題名の作品でございます。だからこの手記であるっていうのも含めて全部これ作品ですよこれ、そういう作品で、その闇川チチンドっていう人がね、ドンチキですけど、若宮ドンチキにして、彼の小説家らしき資料なりと資料室とか書いてあるけど、まあいいや、はい疲れましたというわけで、今日はこれだけで終わります。頑張りましたけど聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。リクしていただいた方が、書き込みしてくれたんで、まあ、なんだろう、ある意味安心しましたが本当に申し訳なかったです。ひどいものでした。まあこれに懲りずっていうか、まだリクしていただけるのならリクはありがたいのでしていただくということで、いただけたらありがたいということですね。でもまたこんなしょぼい朗読しかできませんけど、朗読っていうか音読っていうか、それでもいいと言うんでしたらリクしていただけたらありがたいあと、中二の息子さんによろしくということで、全く中二病を発動してない中二の息子さんによろしくということで、あとなんだっけ、あと JK の妹によろしくということで、この辺で終わりにしたいと思います。録音ファイルはまたアップしていただくということ で録音ファイルについて、なんか、書いてくださった方がいて、その陸に対してもこの録音ファイルの管理人さんが、それに対して対応してくださいました。なんかフォーシェアードに入ってた身分類のフォルダーのファイルを各年度フォルダーに統合してくれたということだそうです。ありがとうございますなんかしないですけど、皆様のおかげで私は趣味なのにもかかわらず続けさせていただけているということで本当に感謝です。なんか自分何にもしてないんですけど、なんでこんな無料でみんな皆さんやってくれるのか分かりませんが、とりあえずそういったことに感謝しつつ、今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。それじゃあ、お疲れ様でした、ありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。